はい、次に院長がスタッフ育成に関して新しい視点を取り入れられるようなお話を聞いてみたいと思います。まずお二人がたくさんの衛生士さん含めた、まあ、歯科のスタッフと接せられてこられて伸びる人とそうでない人、この違いについてこう感じられていることを教えていただいてよろしいですか。
はい、大丈夫ですか。はい、まあ、たくさん衛生士さん見せていただいてるんですけど、まず一つはその自分がまあ先ほどの話とかぶってしまうかもしれないんですけども、どういう衛生士になりたいかっていうことと、あともっと前の段階の方は自分がやってることがその患者さんやクリニックとたにとって、どういうふうに役立ってるのかさえも分からなかったりすると、もう伸びる伸びない以前での問題になってしまったりとか、なんかスキルアップって何みたいな感じになってしまうのかなっていうのがありまして、で実際に、まあ、本当に小さい成功体験みたいな、あとは患者さんから本当に声かけられたとか、うん、あなたにやってもらってよかったわとか、本当にその一瞬だけで少なくとも歯科衛生士の仕事を選んだって時点で何か人にやってあげたいと思っている方が多いはずなんですよね、うん、その医療に入ってきたってことは。なのでそういう意識が少しでもある子たちが衛生士になっているので、あとそれを体験させてあげれば、うん、少なくともその伸び率は人によって違うのかもしれないんですよね。例えば、まあ、いつもスキルの時にお話しさせていただくんですけど、10回練習してできるようになる子と50回練習しないとできるようにならない子もしかしたらいるかもしれないですよね。ただことスキルに関しては絶対に練習すればできるようになるって私はいつもよくスタッフさんに言うんですね、うん、ただもしかしたら10回でできるようになるかもしれないし、50回練習しなきゃ、もしかしたら100回練習しなきゃいけないかもしれないけど、必ず積み重ねてきたことが結果に出るものだから、うん、っていうのは実は私もそんなに器用な方ではなかったんですよね。学生の時の模型見ても、あ結構歯肉が傷だらけだなとかって思ったりもする、うん、振り返るんですよ。でそういう話ももちろんその皆さんにしたりするんですけど、だけどやっぱり練習をしたり意識を持ってやったりとかすることによってでできるようになったっていう形があったりしますし、またよく私たちとかを見ると衛生さん学校学生の時でもこう出席とかだったんですよねとかってよく言われるんですけど、私衛生士学校で出席なんか取ったこともないですし、そういうなんていうんですかね、まあ真ん中よりも上みたいな感じで、そんなに夢中になってすごい勉強したって実は学生のうちではなくて、
はい、
でも実際に卒業してからが勝負だなっていうふうに思っていたので、歯科衛生士になってからどう勉強していくかで変わるんだなっていうのはなんとなくイメージがあったんで、うん、ただ衛生士さんってこう資格を取ってそこで終わりっていうふうに思ってしまう子も中にはいるので、うん、だからその気づきをどれだけ与えられるかで伸びないっていうのは、私はゼロに伸びない子はいないと思っていて、伸びがある例えば1年後に10伸びること20伸びること30伸びる子もしかしたらいるかもしれないですけど、きちんと伸びていっていることに関してはきちんとこう評価をしてあげて、10は伸びてるよとか、あなた20は伸びてるよ、あなた30は伸びてるよ、そういうものがあれば少しずつでも伸びるんではないかなというふうに思っていて、全ての子がエース級である必要は私はクリニックではないと思っているんですね。もちろん全ての子がそのなんていうんですかね、トップクラスを取るぐらいの知識を持ってて、トップクラスを取るぐらいのスキルを持っている方がいいのかもしれないですけど、でも実際にいろんなクリニックさんに携わるしていただいて、それだけではないわけですよね、接種の評価って、まあ、コミュニケーションだったり、うん、そういう部分もあったりするんで、トータルしていろんなキャラクターがいて、うん、トップクラスもいればそうじゃないクラスもいても私はいいと思っていて、 だからそこを先生が全員がトップクラスに来てもらいたいとか、うん、なってしまうと多分この子伸びないんだよねっていう風になってしまうと思いますし、うんうんうん、まあ、だからその、まあ、先ほどのその話の中であとはもう本当に楽しく仕事ができるかとか、うん、気づけるかっていう衛生士の楽しさを気づけるかっていうところもその伸び率に比例してくるのかなっていう気もするんですよね、うん、なんか一概に伸びない伸びるっていう風になると、うん、伸びない子はいないんじゃないかなっていうのを私たちは信じてやってるっていうところがありますけどね、うんうん、
そうですね、やはり私たちの会社に登録してもらってる衛生さんっていうのがいらっしゃって、
はい、
今全国に198人いらっしゃるんですね。で本当に週末で、まあ、イベントでお手伝いに来てくれたりとか、まあ、こういった弊社でやるセミナーにアシスタントで来ていただいたりするんですけど、私も本当にこの M's コレクションに入ってから、たくさんの、まあ、エッセイさんとお仕事させていただいている中でいつも思うことは、やはり仕事をもらうって言ったら変ですけど仕事がありますよね。でその仕事に対して、まあ、一番はやっぱ楽しくできるかどうかっていうのがすごく大事なのと、あとこの伸びるっていう考えると自分でやる仕事が見つけられる子、どんなことをやったらいいのとかどういうことをやっていったらいいのかっていうことをしっかり見える子、まあ、これは多くないんですけども、そういう子は恐ろしくやっぱり伸びていきますね。本当にどんどんどんどんどんな仕事をお願いしてもそれを本当に見事に達成していって、そしてやはりクライアントさんからの評価が高いっていう子はやはりたくさんの中でもごく一部なんですけどいるなっていうのがある。こうよく見てるとやっぱり楽しんでるっていうことと、同じ仕事でも同じ指示書でもその見方が違いますし、それに対するやはり真剣さであったりとか結果を出すように頑張ってる子っていうのはすごく伸びる子の、まあ、素質がある要素なのかなっていうのはすごくたくさんの子を見てきて思いますね。あとはそういった自分になっていた時にやはり振り返れるかっていうのもすごく大事で、そこである程度、まあ、イベントがうまくいったということで満足をしてしまう、私は結構こういうこと得意なんですとか楽しかったですっていうのは確かに大事なんですけども、そこから次また同じ仕事が来た時に今度はこういうところをもう少しうまくできなかったからこういうふうに改善したいと思います、これは報告書を見ると分かるんですけど、そういう子もやはりコツコツなんですけども伸びて要素があるんで、文章とかもそうなんですけども見た部分で、まあ、コミュニケーション能力が高い子っていうのはある程度まあ上手にできていってしまう部分が見えてくるんですけど、そうではない子、まあ、ゆっくり伸びていく子を見ていくときにはやっぱりその紙面とか例えば反省文じゃないですけども報告書とかああいった文面にしたときに恐ろしくその子の人間性が出ることもあるんで、いろんな角度からその子を知ってもらえるようななんか育てるヒントっていうのを院長も作っていくといいのかななんて思う。例えば本を読んでもらってその感想文を書いてもらうとか、例えば今日出たセミナーに対するなんかこう報告書を書いてみるとか、今日一人の患者さんと会ったコミュニケーションを文章的に書いてみるとかね、それがどれだけ書き込めるかとかっていうのをよくコンサルタントでもさせていただくんですけども、それによって今までこう見えなかった部分のその子の素質であったりとかっていうのを気づける部分があるんで、なんか浜田が言ったようにやはり伸びない子っていうのはいないけれども、その子に合ったもので伸ばしてあげるっていうのは院長先生の大事なところでもありますし、それをいろいろな部分でやってみて、あこの子はこういうところが得意でこの子はこういうところが得意でっていうのが知ってあげた方が院長先生のストレスも結構少ないのかなと思いますし、得意なところでやっぱ活躍してもらえる場を作ってあげるのが一番多分輝きながら楽しくお仕事できるのかなと思うのが、このたくさんの衛生さんに会って思うことなので、本当に同じメールを送ったりしても返ってくる質問や全く違うんですよね。それが私もすごく学ばせてもらったところがあるので、心配性の子はもう何度もやり取りしますし、それが私がその子が分かりやすいような文章を送れてなかったんだなってやっぱ思うんですね。だからもっとより次はこういった部分をしつこいようだけれども入れて指示書を書こうとかっていうことが学ぶこともすごくお仕事をしている上のものとしては思うので、そういうところからこう伸びる部分だったり伸びない部分であったりっていうことで確認していくっていうのも大事かなと思いますし、伸びない子っていうのはやっぱり真剣味がないって言ったら変ですけども やっぱ結果が出せない、やっぱりすごく遂行力があるって言ったら変ですけど、やっぱり突き詰めていく力っていうのを持ってる子とやっぱ持ってない子っていういるのかなと思うので、
結果っていうのはどうですか、
ん、
結果っていうのはどういうことですか。例えば
お仕事、まあ一つ終わりましたっていうことで、例えば目標で これぐらい、例えば患者さんとお話ししましょうとか、例えばこういうふうなアンケート調査を取っていきましょうってなった時に、やはり数が違うとか、あの同じ時間でもお話しする患者さんの数が違うとかっていう部分で、まあ、トータル的な結果が出る場合があるんですね。イベントなんかは特にそうなんですけども、それでやっぱり会った患者さんへの啓発が全く変わってきてしまうので、片や1時間に3人話す子と、こっちは15人話す子では、まあ、2時間3時間かかると違うので、やっぱり院でも患者さんとお話しするときに、その長ければいいではなくて、よくやるのに、あの時間イコール費用対効果というお話するんですけども、まあ、長く患者さんとお話しするのがいいではなくて、やっぱり患者さんが知りたいこととか相手が求めていることをやっぱりしっかりと、あのその時間内に、あの結果として、あの相手に対して伝えることができるかっていう部分のゴール設定っていうのをしっかり時間内で組み込めるスタッフ、まあ、これは1年生とか2年生ぐらいではダメなんですけども、まあ、そういった部分が持っていることを、やっぱりそういった部分があまり、ゴールが終わりましたで今日一日楽しかったですではなくて、そういった部分が見えること見えない子っていうのはいるんだなっていうのは。
何が違うんですか。
そうですね、やっぱり客観視できるっていう言い方変ですけども、やっぱり向上心もあるっていうのも確かに大事ですし、自分のその枠組みが、さっきお話しするとこのコップを見た時に、コップの中での枠の作り方が違うと思うんですね。例えば仕事っていうものがこういう枠の中であること、フレームワークがすごく大きい中で仕事がある子っていうのは、これだけ仕事までの達成の距離ってあるんですよ、そのために多分人間で努力すると思うんですね。でもこれぐらいの枠の子っていうのはすぐに目標達成できるんで、そこで満足度が得られてしまう。やっぱこのフレームワーク、なんかお仕事をもらった、例えばアシスタントワークでも印象を練るでもいいと思うんですね。それがまあ印象30秒で練れました、で基本もあんまり入っていません、それでゴールではなくて、もっと多分30秒で練ることの以外に、その練り方のヒントであったりとか、粉と液の、あの混ぜ方であったりとか、いろんなパターンをやってみて向上していくタイプと、練れたから終わりっていう子いるんでね、だからその仕事に対するこの追求心だったりとか、なんて言ったらいいんですかね、なんかこの達成感であったりとかっていうことをやっぱり広く見える子というのは、ものの見方したときに、例えば一人の患者さんを見たとき、これは多分浜田の分野でもそうなんですけど、国内を見たときに、さまざまなことがどれだけ書けるかは経験値によって違いますけれども、それがやっぱりずっと変わらないくんですよ。でもそれがやっぱり変化してくるっていうことが考えられると、お話をしていても、じゃあどうなのって、なぜなのってなったときに、それがしっかり答えられて、なぜこうやったのとか、どうして今これやってんのってやっぱ質問すると、それに対してしっかり答えられる子、これがやっぱりそのフレームワーク、お仕事のワークが広い子は、あのいろんなことを言ってきますね。こうだったらこうじゃないかとか、こうだったのかもしれないって。だから仕事っていうのはこれやっといてあれやっといてっていうやり方ではなくて、今これやってるならじゃあ何から始めたらいいと思うとか、どんなことをやったら時間内に終わるのかなっていう聞き方で、私も会社内でもそうですし、外でお仕事させていただくときはできるだけ本人に考えてもらう時間とかタイミングを作るようにしてるんですね。そうするとおのずと同じ質問しても答えるフレームワーク違いというのが出てくるので、それが年齢ではないんですよね。面白いことに、それがこの伸びるって考えると、もしかしたらその伸びていく要素をもともと仕事を一つ見ても持ってることを持ってないことは、実際1年目からもいるのかなとは思いますね。
あ、その大きさの違い。
そうですね、お仕事の中で、できてる、まあ、満足度、まあ、自分に点数が甘いっていう方あると思うんですけど、それが本当にあの広い子ができてるのに、もっと考える子いるんですよ。すごくできてるよ、上手にここまでできたじゃないって言っても、いや、もっとこういうところがあるかもしれないと思うし、私はまだまだですっていう、まあ、謙遜してる子もいらっしゃるんですけども、やっぱそれが言えることを、ああ本当ですか、できてるんですかって、じゃあまた次も頑張りますって言って伸びる子もいますし、難しいんですけども、やっぱり私はそのフレームワークをできるだけ広く見れるように、物事を考えてみるような、あのコンサルとか実際育成するときにはお伝えす するようにはしている
。家に入った時にね。
そうですね、うん、私自身がやっぱりそういうの気づきであったので、うん、そうすることによって自分がもっと、うん、だからできないことでもとりあえずお仕事来たらやるっていうのが私たちの会社のモットーなんで、うん、やるまでに1ヶ月あったら1ヶ月間勉強できるんですよね、うん、それでそれを体験してみて、うん、そしてお仕事してみるっていう、そうすることで私の中でも自分の経験で、あ、これだけ自分はこれに対してこんだけ勉強する時間があってできたんだなっていう達成感があるんで、またそれで新しい分野を広げていこうっていうことで成長してきたところも自分自身あるので、本当に一つそのものを見ても一冊の本から学ぶことではなくて、もっともっと学べることっていうのがある。それが衛生士でいうその終わりがない仕事っていうのが私の中でのやっぱり楽しさなので、なんかこういう部分をこう考え方として衛生さん自身もあのお仕事する上で考えてもらえると、なんか自分の中で新しい気づきが出てくるかもしれないなと思います。ただそうは言ってもなかなか気づきを自分でできるスタッフさんっていらっしゃらないので、やっぱり教育していく上での院長先生のそういったあのその子に合った特徴であったりとか、やっぱ院のビジョンをやっぱり目標設定に置いていただいて、何から始めたらいいのかっていうステップをやっぱり明確にしていかないと、伸びるポイントがこうどう伸びていいのかっていうのが分からないので、あのコンサルでお伺いしている時にはそういうことをステップとしてやれるようにはご協力してるんですけど。